それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書1章17節から21節までです。新約聖書の429ページです。それでは拝読いたします。またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。知っての通り、あなた方は先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。それでは、神の義を恐れ神の愛を恐れるものと題しまして、白川先生席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは足を楽にしてください。はい、今日、ペテロ書をですね、ご紹介させていただきました。また今年もですね、このペテロの手紙をずっと皆さんともにね、読み進めていきたいというふうにね、思っていますけど、5章までね、ありますので、まだ1章ね、今日は17節からですけど、おそらく今日は21節までは難しいので、そうですね、19節までぐらいいけたらいいかなと、まあそんなふうに思ってますけど、ちょっとゆっくりとね、今年はこのペテロ書を味わいながらね、さらに読み進めていきたいなというふうに思っていますので、そういう思いで考えてみると、今年で5章まで終わるかどうかね、わからないですよね。まあでもね、それほど内容がありますのでね、ぜひじっくりと皆さんもね、この一言をね、噛み締めてぜひ学んでいただきたいなと思います。何よりも今年はね、皆さん知性を開くということ、知性を磨くということが大きなテーマでありますので、特にこのペテロ書もですね、そのような意味でしっかりと言葉一つ一つをね、皆さんのものにしていただくためには、知性をそれこそ開いていただいてね、聖書に掲示されたね、この言葉の意味を皆さんの心で深く感じていただきたい、ね、そのためには、知性によってそれを理解する力が必要であるということを、ね、常々思いますから、今年は特にね、そのような、ね、一年にしていただきたいと切に願っているわけでありますね。私たちは聖書を通してですね、この世界が堕落した世界であるということを知っているわけです。堕落した世界であるということから出発してね、神様の摂理というものが、あるいは神様の導きというものがね、始まっている、これは変わらざる歴史の事実であります。したがって堕落したということが前提にあって、神様の救いの御業というものがね、今もありありと働いているんだ。そしてその救いの御業をなそうとされる神様はね、その救いをなすために 救い主であられるメシアを地上に送らなければいけないんだ。これが聖書が一貫してね、私たちに教える歴史観であります。したがって2000年前に来られたイエス様は、間違いなく私たちを堕落から救い出すために来られた。まあ今日このペテロ書の中では、そこまでちょっとたどり着けるかどうか、詳しいことをお話しできるか分かりませんが、ここでは贖いという言葉でそれを表現していますけどね、私たちを贖い出すと、私たちを贖うという、ね、まあ、そういう意味で救いということが語られていますが、そのためにね、イエス様が来られたということを私たちは知っているわけでありますね。さあそこで皆さん、翻ってね、堕落とは一体何かということをもう一回考えていく。皆さん、結局堕落した世界であるということは私たちは知っているわけでありますが、その堕落した世界、もちろん罪がありね、悪がある、そういう世界であるということは間違いないんだけれど、さあ堕落した結果一体どうなってしまったのかということで、原点に立ち返って考えてみますと、皆さん堕落してどうなってしまったんですか。人間は堕落した結果どうなったのかということで、ね、だから知性なんです。どうして皆さん知性を開かなければならないのかといえば、私たちは堕落することでね、結局のところ無知に陥ってしまった。これはとても大事なことなんですね。ですから無知というのは堕落の結果起きた、私たち人間にまず最初にもたらされた結果であると言ってもいいですね。無知になる。何が結局分からなくなってしまったのか。一番分かりやすいことは、神が分からなくなった。人類がどんなに科学技術を発達させ、どんなに学問が進歩し、どんなに私たちの努力と研鑽が積まれてきたといってもね、今日今なお神は謎である。謎という意味は、神様がいるのかいないのかね、それをはっきりと世に示すことができない。人間の側からはですよ。つまり神様がいらっしゃるのかどうかも確信を持ってね、いるということができないがゆえに、どこまでも私たちは信じるという言葉を使わなければいけない。神様が確実にいらっしゃるのに信じるという言葉はありえないんですよ。ですから信じるとか、あるいは信仰を持つということ自体がね、無知の証である。それ以外にも何があるかというと、亡くなったらどうなるんですか。死後の世界はあるんですか。私は特にね、今ね、生きる現代に生きるね、私たちにとってこの神がいるかいないかということはとりわけても大きな問題だけれどね、しかし特に神様という存在を、まあ、仮にですね、いるかいないかは保留しておいたとしても、誰しもが必ず直面すべき問題は死という問題です。私たちは生まれた瞬間から死に向かっているということは、これは誰も避けることができない。皆さん知ってますか、生まれた瞬間私たちは死に近づいている、ね、そうでしょう。生まれて成長していく、これはもちろん小さいね、子供たちがどんどん成長していく過程は成長と見ることができるけど、死という観点から見たら成長しているのではなくて死に向かっているんですね。寿命を縮めつつある日々である。今日一日生きることでまた死へ近づいた。私たちは避けることのできない死に向かっての旅路を生きている。ですから私たちの命がね、まさにろうそくの火であるとすればね、皆さん誕生した瞬間にそのろうそくに火が灯された。灯された以上はね、そのろうそくはどんどんどんどん小さくなるのであってね、途中から大きくなることはないんです。そしてやがてそれが燃え尽きた時、死を迎えるという、これはもう誰も変えることもできない、まあ、厳然たる事実でしょう。しかしその 死がやってきた後どうなるのか、一般に言う死後の世界はあるのかないのか、 これは実はとても大事なね、私たちの人生というものを、ね、左右する一大テーマですね。しかしこの問題を真剣に取り組んで考えてみたときに、じゃあ死後の世界があるということがね、それこそ科学技術を駆使して人間の知能を駆使して、皆さん AI にでも占ってもらえますか、死後の世界があるかない、それは人工知能に聞いたって絶対わからない。でも皆さん死後の世界あるんですか。もし霊界というものがあったとすればね、私たちの人生観は変わらざるを得ない、ね、しかし逆にもしなかったとしたらね、これまた変わらざるを得ない。そこで死後の世界があるかないかわからない中で、あるのかないのかどちらかにかける以外ないんです。そうやって一生懸命死後の世界があるかどうかはわからないけど、その世界を考えながら生きることはまさに賭けであると言って、真剣に考えた人がパスカルと言っています。知ってますよね、パスカルの定理というね。彼は哲学者でも数学者でもあるけど神学者でもあります。当然彼は神に出会って、ね、あるということに賭けた。しかしこれが一種の賭けであるとするならば、彼は数学的にその賭けを論じたんですよ。つまりもし霊界がないと言って生きる人生だったらどうなるのかということを彼は考え尽くしね、あると考えて生きる人生がどうなるのかということを考え尽くした結果、あると考える方が得であると思った。別に皆さん損得感情でね、人生占うわけじゃないけど、彼がそこは数学的に損得で見たと考えたわけです。まあ、そのことを今ここで、ね、皆さんにお話しするつもりはありませんが、しかし私たちはそのことについてもね、実は本当は真剣に考えなければいけない。でもそういうことが何もどうですか、分からなくなってしまったという、このことが人間の人生におけるね、一つの不幸かもしれない。だからこそ皆さん言うんです、サタンは我々を無知にしておきたい。サタンの一番のね、一つ策略は私たちを闇に閉じ込めておくと。無知とはまさに闇のことです、ね、従って何もわからないようにしておきたい。そして最後の最後、サタンはこう言うんです。サタンは自らの存在までもわからないようにすることがサタンの最後のまさに発悪である。サタンがいることさえも気づかれないようにする。サタンがいることさえもわからないようにしてしまえば、もう人間は私の手の内でどのようにでも支配できるんだ。ですから私たちは常にこの無知との戦い、無知を克服していくということを人生の中心に置いていかなければいけないっていうのがね、実は堕落の結果を無知と考えた時に出てくる一つの結論だ。だからまあ今年はね、皆さん知性を磨いてください、知性を輝かせてくださいと、まあ念頭に話しましたけどね、これは何も今年だけではないです。で去年まではそれで良かったのか、そんなことはありません。人間は生きていく限り無知を克服していくのが人間で、もっと極端に言えば無知を克服したくないというのは人間ではないんです。本当に皆さん知ることの喜び、学ぶことの喜びを感じないというのは人間の心を失っているんですね。聖書ではそうなのよ。だから皆さん自分の心が死したる魂か否かね、それを判断する目的は本を読みたいと思うかどうかです。新聞を読みたいと思うかどうかです。新しいことを知りたいと思うかどうかです。その欲望がもし皆さんの心から失われたらね、皆さん人間性を失いつつあるということを知らないといけない。本当ですよ。なぜ私がこれを今日話すかというとね、またこれは皆さんに追って追ってゆっくりお話しますけど、今年もね、本当に新しい年を迎えてね、まあ大変皆さん知性というものを意識しながら 歩みましょうと言って出発しましたけど、まあ、一つの導きがあってね、ありましてね、日本におけるね、皆さん学問の神様っていらっしゃるでしょ。この人たちのね、人生というものを私はちょっと考えることをね、今年始めようと思って、ね、なぜならば無知を克服していく、ね、学ぶということが一体どういうことなのか。皆さん一番ご存知の誰ですか、学問の神様。これ誰もが知っている。これから受験のシーズンになるとね、太宰府天満宮というところに多くの人がお参りに行くわけです。皆さん、菅原道真という人はどんな人なんですか。学問の神様だということは知っているけれど、どんな人ですかと言われるとどうですか。え、どんな人。大輔君知ってることある。菅原道真、うん、それもちろんそうだ。他に何かしてることある。菅の道だ、もちろん知ってるある、うん、何した。おお、遣唐使廃止した。そう、遣唐使懐かしいね。遣唐使をね、廃止することを彼が決定するんですけど、彼はやっぱり先が読めたからですよ。唐は滅びると思った。だから遣唐使を続けることには意味がないと言って遣唐使を廃止しました。そして彼はどうしたかというと、渤海というところに遣唐使の代わりに渤海使というのを送るんですよ。次は渤海の時代だと思った。すごい先見の明。まあ、歴史の中でそういうことを学ぶことがあるかもしれません。他に皆さん何があるか。皆さん、菅原道真という人はなぜ太宰府に行ったんですか。どうして太宰府天満宮で太宰府に祀られてるんですか。九州の地にね。まあ、今日は私その話を詳しくするつもりはないんです、ね、何が言いたいかというと、学問の神様と言われる人たちは、ね、学ぶということ、そしてまた学識をつけるということにおいてね、誰よりも、まあ、ある種長けた人たちですけど、まあ、こういう人たちの人生というのをちょっとね、関心を持ってほしいなと。で、まあ、菅原道真という方は、ね、今言ったようにとても優秀で学問の神様と言われるような人だから、どうなったかと言いますと、多くの人に、ね、妬まれた。その妬まれた結果ね、太宰府へ行かされたんです。さあ、そこで皆さんにお聞きしたいんです。どうして妬まれたんだろうか。つまりね、皆さん、無知の世界にあって、闇の世界にあって、光を感じ取り、無知を克服していった人たちはね、この世に対していつも対立的なものとして現れるんです。だから妬みを買い、そして煙たがられ、最終的には島流しになってしまう。さあ、皆さん岡山にいらっしゃいますからね、一つだけちょっと逸話がありますよ。岡山に犬島というところがあるでしょう。この犬島というのはね、菅原道真と関係がある。ですからね、こういうこともちょっとね、今年皆さんね、私はお話してご紹介したいなと思ってますけども、ただね、この知性を皆さん磨くという意味においてはね、学ぶということの喜びをぜひこの聖書の学びを通してでもね、感じていただきながらね、そして皆さん自身の眠っているこの地がね、まあ、開眼していくという、そのことがとても大事だ。 しかしね、学ぶことには決して楽なことばかりではないよ。必ずしもね、いつもいつも喜びが伴うから、やはり闇を押しのけて光へと到達していくその道は、時にね、不断の努力が必要だし、時にはね、忍耐も必要かもしれない。時にはね、その地という大きな大きな壁を乗り越えるためには、皆さん今まで以上の力が必要かもしれません、ね、でもその無知の壁を打ち破ってね、地という光へと到達するためには、それはそれ相応の皆さん自身の気力が必要です。気概が必要ですよ。それをね、失わせることがサタンの策略であったという。無知は死の影である。まさに無知こそが私たちにね、暗闇をもたらし、そしてその無知からやってくる暗闇は私たちの心をどんどんどんどん鈍感にさせるんです。情緒もなく、感情もなく、感性を鈍らせていくんです。そうするとそこから何の感動も喜びも湧いてこなくなる。これが堕落によって起きたね、現実である。だから皆さん、私はそうであってはいけないとこう思っているんですね。ですから皆さんもすでにご紹介したことがありますが、堕落というのは無知であるということを知っていた、例えばアメリカ建国のピューリタンたちはね、なんで学校をまず建てたのか。もちろん教会を建て、そして次に建てたものが学校であった。なぜ学校を建てたのか。それは教育こそが神へと通ずる道であると信じたから。教育なくして、知性を磨くことなくして、神の道を行くことができないと彼らは知っていたから。と同時に、無知に陥らせることは闇、すなわち死への道であるということを知っていたから。だから皆さん、どうかね、エヴァが蛇の言葉を聞いて知的に混沌とさせられて、そして闇の力に飲まれてしまった、その堕落をね、乗り越えるためには、私たちは逆にですね、知性をもっともっと開いて、ね、行かなければいけない、まあ、そのことをね、思いますね。どうかぜひそのことをちょっと意識してね、今年1年もね、さらに皆さん検査していただきたい、ね、もう1月は行く、2月は逃げる、3月は去るといってね、気がついたらもう4月ってなりますよ。そして春の花見を、桜を楽しんでおったらね、散りゆく桜を見ながら、あ、田植えのシーズン、ああもう稲穂が緑のね、あ、稲穂じゃない、緑のね、この田植えシーズンがやってきてね、一面ね、どうですか皆さん、緑の田畑がね、水田がね、全地を覆って綺麗だなと思ったらね、雨の季節がやってくるんだよ。ああ梅雨が来たと思ってね、アジサイは綺麗だな、水田を潤す水を見ながら皆さんね、雨の音を楽しんでおったらね、セミが鳴き出すよ。そしてまた今年も暑いとか、いろんなことがテレビから伝え聞くところによってね、いやー今年は暑いのか寒いのか、またまた猛暑だ猛暑だと言って、毎日毎日どこは何十度、どこは何十度、熊谷は40度とかね、そんな話を聞いておったら皆さんどうなるんですか。こうやって夏が終わったかなと思ったらね、台風が来ます。ああ去年は豪雨があったとかね。そんなこと考えておったらもう9月ですよ。時が流れるのは本当に早いと思う、ね、思い立ったら吉日と言うでしょう、ね、今日やることは明日に伸ばすなという。でも本当に皆さんそう思うんです。だからね、どうぞ今年は皆さん本当に今までにないぐらい地を働かせる年にしてください。
アーメン。
いいですか。そして何度も言いますけど、筋肉も脳も90歳になっても鍛えれば発達するんですよ。
90歳になっても筋肉はつくし、90歳になっても脳の力は衰えません。どんどんどんどん進歩するというんですよ。ね、もう諦めてるでしょ。諦めたところで終わるんだ人生がね。やっぱり皆さん希望を持ってね、まだまだ、ね、まだまだ青春無駄にしてはいけません。
あ、ね、
そういう気概で、ね、ぜひ学んでほしいなと思います、ね。学問の神様が、ね、どんな歩みをしたのか、ね、皆さん興味を持ってほしいと思います。私もちょっと興味を持って、そして、ね、本当に学ぶことがどれほど私たちの人生を豊かにするのかということもまた知っていきたいなと。はい、そういう気持ちがなければまたこの聖書をね、皆さん命の言葉として受け止めることもできないんじゃないかとも思うので、さあ今日の箇所ね、皆さんどんな風に読まれましたか。はい、そこで皆さんこれからね聖書を学んでいきます。もちろん今までもそうでしたけれども、今年は特にその知性を働かせましょうというテーマですから、皆さん聖書を学ぶね、学び方をちょっとねお話しようかなと思ってますね。これ何も別にこれ私が別に考え出したわけじゃありませんよ。先日ね、まいこちゃんの中山中学校の資料を読んでたら、ね、いいことが書いてあった。これいいなと思って、これが学び方の基本だなと思いました。まず1番目、問題集をやってみる。これ聖書に問題集ないからね、またこの内容少し変えますよ。まず1番目に問題集をやってみるね。はい、問題を解いてみると、解けるところと解けないところがあります。まずね、と2番目書いてある。解けないところは教科書やプリントで調べてみるね。さあ問題を解いていったけれど、できないところがあります。できないとどうするか、すぐ答えを見るんじゃない。教科書を見たり、今まで勉強したことをもっぺん振り返って自分で調べる。そして答えをそこに書いてみる。まあ、もちろんそこでわからないことはそのままです。仕方ないですけどね。書いてみる。そして自分で答えられた内容と、ね、答えられた内容と、それから調べて答えた内容があってもいいんだけど、答え合わせを次にする。そして答え合わせをしたときに、ね、答え合わせをしたときに、できた問題とできなかった問題があるでしょうね。で、答え合わせをしたときにできなかった問題について答えを見てもう一度考えてみる。それが次です、ね、いいですか。まず問題を取り組んで問題をやってみる。わからないところがあったら教科書やその他を見て調べて答えを見つける。そして3番目に答え合わせをしてみて丸をつける。答え合わせをしてできていないものがあったら、ね、答え合わせをした時にどうして間違っているのかをよく自分で調べてみる。皆さんでもそうしてこなかったですか。そして次が大事だと思った。5番目が、ね、答え合わせをして間違っていました。答えを見てその問題について考えてみるね。いい？考えてみる。でも答えがこうなってるけど、自分がその答え合わせして間違ってる問題だから、答えを見て答えがこうなってるんだけど、自分がそれをどんなに考えてもやっぱり答えにたどり着かなかったり、なんでこんな答えなのかがわからないという問題がある。最後5番、必ず先生に聞く。いいですか。そう書いてましてね、いや私はこれは本当にそうだなと思ったんです。だから皆さんこれからね、このことをちょっとね皆さんにも知っていただいてね、私は思いました。皆さんも聖書を学ぶでしょ。ああ聖書ここどういう意味なのかなと思ったら、いろいろ調べたらいいと思う。今ね調べることがいろんな意味でできるようになりましたからね。まあ、できる限り皆さん例えば調べてみる、ね、そして調べてみて実際どうなのかっていうことがもしかしたら礼拝の中で語られるかもしれないしね、あるいは皆さんの中でこの
兄弟姉妹の交わりの中で語られるかもしれないけれども、そういうもので聖書について考えているんですよ。ところがその中でね、これどういうことなんだろうかって絶対わからないことがあったんですよ。それを聞いてみる。そう考えてみたときにね、やっぱり教会も学校だね。やっぱり牧師たるものは信徒に聞かれて答えなきゃいけないと思うから、私も頑張らないといけないね。私にも先生がいますから、私も分からなかったら聞きます。そうやってやっぱりね、聞くこと、これが信仰を大きく変えていくんじゃないか。そんな意味で姿勢という意味でのね、聞くこと、私はね、そのことを一つ思ったんです。パウロはこう言ったでしょ、信仰は聞くことから始まると。でもこの言葉を、普通は神の言葉を聞くことだと思ってます。でも考えてみたら、わからないことを聞くっていうのもそうかもしれない。つまり私たちはね、堕落というのはね、間違ったことを聞いたところから始まったんだから、とにかく聞くこと、これを誤ったことで堕落してしまったんだ。それを皆さん、ちょっと今日ね、初めに冒頭にお話しさせていただきたい。だからまず皆さん、聖書を取り込む時もどうかその聖書の言葉を本当に知りたい、どういうことなんだろうか、それをそして聞くことをですね、怠ることなく、ぜひ一つ一つね、自分のものにしていただきたいなと、そう思うんです、ね、せっかくの皆さん、聖書との出会いがあった、この恵みの時代を生きているという、ね、中にあってね、こういうことが神から与えられているということが本当に恵みだと思います。私、土曜日はね、また恒例の聖書研究会にちょっと行ってきましたけどね、やっぱりその中でね、本当にそうだなと思って、最初冒頭にその先生がおっしゃったのがね、日本人はどれだけ恵まれているかということをもっともっと知る必要があります。こうやってセミナーを開く、その時はこうやってセミナーを開いて共に聖書を学べる、このことを共有できる人が人類の中にどれほどいますかって言われました。土曜日の日に何時から会場を借りて、ここで聖書を学びますと言って、皆さん時間通りに電車が走って、そしてそれに乗るだけの、ね、交通網が整っている、お金を払える、間違いなく道順があってここに来れ、そしてその場に座って今日一日聖書を学ぶことができる、昼食を食べることができる、こういう皆さんが当たり前と思っているようなこの時間を世界人類の中で今同時に体験できる人がどれぐらいいると思いますか。勉強したくてもできない、そこに行きたくても行けない、そんな場さえも与えられていない、そういう人たちが何十億といるということを思うとね、日本人はどれほど恵まれているのか、これは神の恵みです。でも私たちはその時考えなきゃいけない、本当ならば全ての人がこのような恵みに預かるべきなの、これが親としての神様の願いです。私たちはその神様を今日ここにありました父と呼んでいるんです。その父である神様は実は全ての人類にこの無知の闇から光へと救い出したいと願ってらっしゃる。でもそれがなぜかわからないけど、地域によって、民族によって、国家によってね、差別化されているんです。その状況の中で私たちは何よりも恵まれた立場にいるということ、紛れもない人生でしょう。本当にそうだと思う。だから皆さん、私たちはこれだけの恵みの中にね、生かされているということをもう一回知って、あ、聖書を学ぶことだって、本当に学びたくたって学べない人がいるし、印刷技術がこれだけ発達するけれど、未だに本を買えない人がいる、そのことを考えたらね、本当に私たちは感謝ですよね。どうぞ1年間そのような感謝の心を持ちながらね、皆さん知性を磨くということを、決して私は
皆さんにとって苦役だとは思いませんよ、ね、本当に頑張っていけば開かれていきますし、それだけのものは与えられていますから、そんな思いでね、ぜひ頑張ってほしいと思うんですね、はい。まあ、私も本当にそういう思いでね、もう学生時代以上にね、この聖書に取り組みたいと思ってね、ずっとやってきましたけど、本当にあの学生の頃振り返るとね、よく勉強したなと思いますよ。でもっともっと勉強をね、もっともっと学問にね、心を向けるって、まあ、そういうふうにしたいなと思います。はい、それじゃあ早速ですけれども、今日ペテロの伝書のね、一章の17節からということでお話したいと思いますが、あまり多くを、ね、進んで語るとまたあのかえってですね、混乱するといけないので、大事なことたくさん書いてありますので、ちょっとずつですけれどもね、あの進んでいきたいなと思います。じゃあまずあの17節よろしいでしょうか。はい、またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですが、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。はい、今日の一つのテーマはこの恐れということを取り上げさせてもらいました。今日説教の題目には2種類の恐れを書きました。神の義というものに対するね、恐れ、神の義を恐れ、神の愛を恐れる、はい、この恐れるという言葉、読み方は同じですけれども、あえて漢字を変えております。で、聖書に出てくる恐れはこの後者の方の恐れという言葉で出ておりますが、当然この恐れの中にはここに書いた前者の恐れも含まれていると思います、ね。はい、まず ペトロは何を言っているのかというと、私たちは神によってあがなわれたものであるけれどね、そしてイエス・キリストを信ずるものであるけれど、実は信じて終わりではないんだと言っている。皆さん、私たちにとってこれとても大事な示唆に富む言葉ですよ。往々にしてキリストを信ずれば、イエス様を信ずれば救われると思ってしまう。ペトロははっきりと言ってるんですよ。信じるだけではいけません。キリストを信じたことは恵みです。キリストにあがなわれたことも恵みです。それは神に感謝すべきですと、こう言いながらもね、しかし贖われたものとしてどのような行いをすべきですかと問うています。それは皆さん、この一章実践におけるテーマね。それ何？聖なる生活をしなさい。はい、ちょうど一章の皆さんご紹介しましたけれども、13節からの内容はですね、そこに見出しが出てます。聖なる生活をしよう。つまりキリスト者たるもの、イエスを信ずることは当然だし、イエス様にあがなわれた恵みの中に生かされている、そのことを感じることは当然だけれど、それで終わってはいけません。つまりイエス様を知った私たちは、その中でどのような生活をすべきなんですかと問われている。いや、もう信じたのだから救われるんです。行いによって救いが決定するのではありません。これがよく言われるね、行いによってというね、ユダヤの立法的な解釈からの解放のように言われますが、確かに信ずること、イエス様と共に生きることをね、新約聖書は説きますけど、何も行いを何もしなくていいとは言ってません。もっと言えば、キリストにあがなわれたものとして特別な行いがあるんです。それはこの世にあって、皆さんの行いが光となり地の塩とならなければいけないということです。そして皆さん、イエス様を知った限りにおいては皆さんの行いに変化が現れなければいけないんじゃないかと。私たちの生活が変わらなければいけないのではないかと思います。そして現実、皆さん変わりませんでしたか？生活が変わりね、物の見方、考え方が変わりられたでしょう。
ああ、ね、
そのように変えられたことが神様の恵みです、ね、そして変えられた中で私たちは歩むための 生きるためのね、実は大きな大きな目標、模範をいただいている。それはイエス・キリストというお方の生き方です。さあ、そこでおそらく皆さんね、心に手を当てると、言葉に表さなくても気づくと思います。自分の生き方が、自分の人生を今生きている、この生き様がね、本当に神の御心にかなっているものだろうか。それは神様が知る前に、イエス様が言う前に、皆さんの本心が分かります。そういうことを知らしめる恵みが、このキリストに出会う恵みなんです。私はつくづくそう思った。イエス様を知らなかったら、人生における基準は常に私にありましたからね。私はこの基準というものがどれほど大事なのかなっていうのをね、つくづく思うね。神様に出会わなければ、それは私に基準があります。私自身が正しいと思うことをする、私自身がこれが善だと思うことをする。でも聖書を知って神様を知るとね、何が善で何が悪かという基準は私にはなくなるんです。皆さんにとって生活をある種判断する基準はどこにあるかといえば、自分にはないと思う。そこ分かりますか、いう意味が。自分に判断の基準があるとき、私たちは神を信じていると言えるんだろうか。ねえ、自分の中で怒りが湧いてきた、これは怒って当然だと自分が思うから怒るんですか。これは本当に怒りの理由として正しいかどうか自分が決めるんじゃないんですよ、ね、信仰者はその時から思うんです。これは本当に正しい怒りなんだろうか、私のこの感情は本当に神がお喜びになる思いなんだろうか、そしてこのような思いをイエス様は抱かれるんだろうか、そのことをいつも思うようになるんですよね。そうじゃないですか皆さん。だけど人間罪人ですからね、ついという思いはあるんですよ。しかしついと思うんだけど、後で、あ、しまったと思えるんです。これも皆さん、神様を知っているとそのようになりますね。でも知らない人はそうは思いません。ひどいことをしてしまったな、悪いことをしてしまったなという自分に対する自戒の思いはね、良心の呵責としてやってきますが、その程度は神様を知っている人と知らない人は全然違います。だから私たちはね、その意味で神様を知ったことで、大きな大きな一つの変わることのない基準をいただいたんです。それを私は神の義と今日書いたんです。そしてそれはね、どんなふうに私たちを導くかというと、これ皆さん誤解しないでほしいけれども、ある意味における恐れを抱かせる。こういうことをすればこんなふうになってしまうという。皆さん、恐れっていうのは何かあまり好ましくないものだと思いますか。まあ、時に聖書にはね、私たちから恐れを取り除いてくださいましたというね、恵みの言葉もありますから、恐れそれ自体はない方がいいと思っているかもしれませんが、私はそう思わない。恐れは恵みよ。だって私は思いますよ。私はね、高所恐怖症ですけどね、このね、高いところが怖いから高いところに行かないんですよ。もうこの恐れがなかったら大変です。皆さん、激流を見てね、激しく流れる川の下りを見てね、怖いと思ったら正常でしょう。 これ怖いと思わなかったらどうなるんですか。台風を見てね、ものすごい風が吹いてるのに、あーと思って、それはまあそれを楽しむのも一つの人間の喜びかもしれないけど、基本的に自然の猛威というものをね、我々は体感するとき恐れを抱きませんか。こうしたらこうなるんじゃないか、こうしたらああなるんじゃないか、その恐れというものが私たちの人生を導くものになっていることはたくさんあると思う。今日これ以上食べたら大変だって恐れえ これ以上寝たらいけないという恐れえ、ここまで勉強しなくていいんだろうかという恐れえ、こんなに何もしないで試験に臨んでいいんだろうかという恐れもう私なんか試験前そういう恐れがありました。ここも出るんじゃないか、あそこも出るんじゃないか、え、ここが出たらどうしよう、あれが出たらどうしよう、だから全部覚えよう。だからそういう意味で恐れが私を成長させてくれ、させてくれてるかもしれない。でもそれは皆さん私にとってはね、やっぱりいただいた恵みです、ね、本当の意味で、あ、こうなってしまうといけない、こんなことが起きてしまうといけない、そのことに対するね、恐れを持つということは人間を謙虚にさせる、そしてまた人間にさまざまなる備えをさせるための良きね、働きになるんです。神様が私たちの生活の技に応じて偏り見ないお方ですということは、時に私たちの生活を律するための大きな大きな力になります。イエス様を信じていたとしても、私たちの生活が最後の最後、その生活の技に従って神は報いられるんですという、この神様であることによってね、私たちの生きる人生が花開くんです。そこ分かりますでしょうか。どんな生活をしても変わりませんという神様だったら大変だと思いませんか。やっぱり私たちが正しく生きようとするこの気持ちを持ち、神に美を返したいという思いを持ち、神様の前に清くありたいという、なれるかなれないかは別として、渇望を持ちね、そのようにして生きる姿こそが人として美しいんであって、ね、またその姿を神様が憐れんでくださるというのが聖書の憐れみの神様であって、ね、何もしないでただ神は愛だと言ってね、そんな神様は怠慢を生む神様ですよ。何もしないでも救ってくださいます、何もしないでも報いてくださいます、何をしなくても愛してくださいますって、こんな愛は愛ではありません。それは人の心を怠惰へと追いやってしまう。だから時に私たちはそういう神様のね、義の前に恐れることを忘れてはいけない。パウロは言いましたよ、恐れおののきながら救いの達成に努めなさい。しかし皆さん同時に思うんです、しかし私たちは今言ったようにその神様を知って自分たちが正しく歩みたいと思うし、まさに聖なる生活をしなさいと言われたこの言葉を握りしめて聖なる生活をしようと思うんだけれどもね、でも私の中には罪というものがあって、それが重く重く皆さんの心を引きずり回すので、しようと思ってもできないこともあるでしょうし、こうしてはいけないと思うのにしてしまうこともあるでしょうし、またこんなふうな思いを持ってしまったということも多々あるでしょう。皆さんその度ごとに神が皆さんの心の裁き主となってね、なぜそうなんだと責める神であったら、皆さん私たちは失速するでしょう。でも皆さんがそのような努力を傾けながら一生懸命に歩む中でね、でも罪のゆえにそのようになってしまうということの、その事情をわからない神様ではないんです。 本当はこう生きるべきなのに、本当はこう歩むべきなのにと神様は願われても、人が心の中に抱える闇のゆえにね、無知のゆえにね、罪のゆえにね、そうすることができない弱さを持っていることを神様は私たちよりもよく知っていらっしゃる。そう生きるべきなのに生きることができないで苦しむ人間の姿を見て、神様はどう思ってらっしゃるんでしょうか。どうしてそれができないのだと言って裁かれるんでしょうか。それが違うんです。そうできない人間を見ながら、その人間に誰よりも寄り添ってね、罪の夢にそうできない私たちを責めるのではなくて、同じようにその思いを感じ取り、同情し、寄り添ってくださる神様に私たちは同時に出会うんです。それが神の愛なんですよ。この愛は何もしなくても愛しますじゃないんです。善に生きたいけれども生きられないものをも愛する愛なんです。したいけれどもできなかった弱い人間を愛する愛であってね、この愛にただ甘えて何もしませんという怠惰なものに向けられる愛ではありません。ここは大事な、人として神の前に懸命に生きたいけれども生きることができないというこの現実の中で、この人たちを神は裁くのか、裁かない。その罪を持った私たちをも変わりなく愛してくださるという、それが皆さん神様の愛ですよ。その愛に出会うと私たちはどう思うんですか。何もできない罪ゆえに何もできない私たちですから、神様愛してくれて当然ですと思うんですか。思わないんです。どうして何もできない私を、この罪に負け弱い私をかくも導いてくださるんですかという思いが私たちの中から出てくるんです。それがなんと恐れ多いことか、なんでこんな私を愛してくださるんですかという思いがね、神への恐れとなって出てくるんです。もう私が体験する神様はね、そうですね、こう行くべき道をはっきりと示し、義なる神として現れてはくださいますが、しかしそうすることができない弱さを知ってね、そして懸命に取り組みながらもそれができなかった時、それを咎め諌めるのではなくて、一生懸命歩んだその歩みをね、憐れみの心を持って、同情の心を持って寄り添ってください。その時に自分自身に寄せられる神の愛の前に私はひれ伏し恐れるんです。どうして私のようなものをと思います。だからこの神様を私たちは本当の神としてね、信頼するんじゃありませんか。皆さんにとってはどうですか。私はそう思いますけど、結局18節からもいけない。今日17節だけか。それもいいでしょう。さあそこで皆さん、神の義を恐れながら、神の愛を恐れながら生きるね。最後にもう一つの恐れをお話しましょう。私は皆さん思いますよ。神様が先ほど言ったように義なる神としてね、私たちの生活それ自体を見つめられながら、その生活の技に応じて報いてくださる、偏り見ない公平な裁き主であられるということを私たちは恐れかしこみつつね、自らの歩みの常に範としながら、基準としながら歩みながらもね、同時にしかしそうできない罪というものと格闘しながらね、挫折し頓挫する人生の中でね、それでも寄り添ってくださる神の大いなる愛の前にまた恐れかしこみながらね、私たちは生きるべきだと言うんだけど、 しかし皆さん、私たちにあるもっと大きな恐れがあることを今日皆さん最後にお話しよう。私たちが生活をする中で最も大きな恐れとは何か。それは神様が示された義の道を行くことができないことで受けるね、裁きでも報いでもありません。また私たちがそのように罪の虜になって生きる、そんな中で神様が寄り添ってくださる、その憐れみの神に恐れかしこまる、その恐れでもなくね、私たちが最も恐るべきは何かという、皆さんどう思うか分かりませんか。私はこう、この神様を失うこと。ヨブが苦しんだのはこれなの。神様の声が聞こえない。私を正す神であろうが、裁く神であろうが、憐れむ神であろうが、許す神であろうが、どんな神でもいいんです。神様がいないことが恐れなの。皆さん、私たちの人生の中で最も恐ろしいことは神様がいなくなることです。この世界から神様がいなくなることです。だから堕落した時、神を捨てたというね、この事実が堕落歴史の本当の闇を作ってしまうんです。アダムとエバは神を捨てたんです。私たちは絶対に神を捨ててはいけない。この世の中がどんなに闇に包まれても神がいるんだということを、解き続けなければいけないと思っていますし、もし私が人生の中で神を失うことがあったとしたら、これほど恐ろしいことはないと思う。ヨブはその恐ろしさに震え、おののきね、もう地獄の淵から神に叫び続けた。ヨブに与えられた多くの苦難が苦しいんじゃなかった。神の答えがないことが、神との関係がないことが、神が私の世界にいらっしゃらないんじゃないかと思うことが苦しかった。だからその答えは何でもよかった。神様がただつむじ風の中から呼ぶよと言ってくれた瞬間に、もうヨブの心はね、はあ、神様おられた。私は皆さん、そういうね、神様がいらっしゃるということの事実をね、知ることだけでも本当はどれほどの大きな幸いであるかと思うんですけどね。
アーメン。
極論します。神様がいなくても神が必要なんです。
アーメン。
いるんだけどね。それはどういう意味かというとね、いないとしてもという意味は、必ず神という、我々が神と崇めるような、そんなお方が人間には絶対いるんだという。
アーメン。
そうじゃなければ私たちは幸いの道を歩むことができない。まあその辺の話もまたね、皆さんどうぞまた反復しながら、今日話されたことはどういう意味なんだろう、答え合わせをしながら、いろんなことを調べながら、最後最後分からなかったら先生に聞いてください。
はい。
どういう意味なんですか。もっと分かるように教えてください。そしていい生徒はね、先生がいろいろ教えますけどね、もうこれ以上どう説明したらいいんだというところまで聞いてくる生徒です。これ以上どう説明したらいいのか。本当にね、先生を悩ませね、先生に刺激を与える生徒がいい生徒よ、ね、ただはい分かりました、はい分かりました言ったのが本当は何も分かってないのね、それはいけません。ね、分からないことは恥ずかしいことじゃありません、ね、はい、そのことをぜひ、ね、皆さん思って、はい、 学びましょう、一生懸命ね。
アーメン。
はい、それではそういうことでね、はい、賛美を捧げて終わりましょう。じゃあまたね、18節からは来週。はい、じゃあ賛美歌、494番とね、賛美したいと思います。はい、じゃあ494番賛美していきましょう。お願いします。
はい、それでは賛美を捧げて聖餐式をしていきましょう。じゃあ332番、はい、1番と3番を賛美しましょう。
それでは生産式を。